はい、イザヤ書の25章です。イザヤ書25章はその前の24章が神の世界審判ということで、この全世界がですね、神様の定めた正しい、ご意志、律法、それを破って踏みつけると、それを捨ててしまったからこそそういう裁きは全地に及ぶのだというようなことが24章の4節とか5節にも書かれていたところですね。それに並行してですね、この25章では主よ、あなたは私の神となって、あなたを崇め感謝します。感謝するっていう言葉は賛美するというふうにも訳される言葉ですね。ヤーダーということですね。それからヤーベを賛美するからヤフーダー、それからユダという言葉になったということは前から言った通りですが、感謝を捧げる、賛美をするというと同じ元の言語は、ヤーダーという言葉から出た言葉はですね、これは同じように訳されるんですね。みんなに感謝を捧げる、そういうふうに言ってですね、あなたは驚くべき計画を成就されたと。はるかな遠い昔からの揺るぎない真実、このご計画を成就されたっていうことでですね、その心から賛美をする。神様のご計画は人間の計画と違って必ずなる。ここで揺るぎなく真実を持って成就されたってありますが、この揺るぎない真実も両方これはですね、名詞なので、よく知られた英語訳ではですね、このところどういうふうに訳しているかというとですね、Faithfulness and Truth Faithfulness and TruthFaithfulness、忠実さ、真実さ、and truth、これも真理、真実なんですね。だから、同じ言葉を重ねているということなんです。ですからですね、これは非常に強調した言い方だということになりますので、ある重要な英語訳ではですね、ここのところをですね、どう訳しているかといえば、Imperfect faithfulness、Imperfect faithfulness、完全な忠実さ、真実さを持ってその計画を成就されたですね。要するに faithfulness とか truth といっても同じ意味合いの言葉。この揺るぎないって訳されたのは Amen という言葉。これアーメンから来てるんですね。オーメン。それから真実って訳されたのはエムナ。エムナ、これもアーメン。アーマン、固くするから来た言葉ですね。オーメンっていうのも元はといえばアーマン、固くする、真実を、真実にするとか。それから例の祈りの時のか賛美のアーメンっていうのもですね、真実に、真実を込めてという意味になってくるわけです。ですから、このアーマンっていうですね、固くするっていうから作られた言葉が揺るぎないも真実もっても両方ほぼ同じ言葉なんですね。オーメンもエムーナも2つもわざわざしてあるから、さっき言いましたように完全な真実さというふうに訳している英語訳もあるぐらいなんですね。インパーフェクトフェイスフルネス、それでそのご計画を成就する、神様のご計画を成就する仕方はパーフェクトな真実さ。人間がその計画を制作でもしようと思ったら、もうとてもですね、その真実さばっかりではいけない駆け引き、新しい政府になってですね、官僚の天下りを防ごうとか言って、独立行政法人っていうのをいっぱい無駄なのができるが、それを次々、切っていくんだと言ってもですね、切ろうとしたらすごい抵抗があって、でそうしてですね、そうした切られる側の役人が政府の高官に言うていったりですね、そして次第次第になし崩しになっていくと、 これは何でもそうですね。改革をしようと思ったら、そのせられたら非常に不利益を被る人が、金品とかを持ってですね、賄賂を持って、そういう政治家に取り入ると。そしたら、それが改革へ行くことがなくなっていくと。元に帰ってしまうという。それも至るところでそういうことがあるわけです。そういうふうに人間の場合はですね、何か計画を成就するっていう場合には、もうそういう不真実なこと、駆け引き、ごまかしとかですね、表面だけっていうのがもう付きまとうわけですね。そもそも民主党になって、こういう計画をするんだと立候補する場合でも、いろんなことを言うわけです。でも、いざ政権を取ったら、とってもなかなかそれはできないことなんですね、なかなか。それから次々変更せざるを得ない。もうこれはある意味で当たり前なんですけども、そしたら今度はパッと支持率が下がると。また首相があると。またそのためにですね、混乱が起きてですね、相当いろんな無駄な時間を過ごす。これは日本全体の損失でもあるということですね。まあ、せめて3、4年、4、5年というものはですね、一つの政権を見守るというかですね、そして間違っていれば、それを批判をしてもですね、また変えるということになると非常に、まあ、不都合なことが起こるんですけど、まあ、これはそういうふうに人間が約束しても計画を実行しようとしても政府でも政治家でも企業でも何でもそうですね、完全な真実、揺るぎない真実、そんなことをもって計画は成就できないんですよね。いろんなその、まあ、上辺だけのことを言ったり駆け引きをしたり、利益がいかにして入るかと、真実というものは違うんですね。いかにして利益が入るかと、そういう駆け引きをするわけね。それが、まあ、一般の社会では、まあ、当たり前になっている。だからここのところはですね、こういうふうに2700年ほども昔からですね、神様のご計画だけは違うんだと、驚くべき計画を一貫した真実を持ってなさると、こういうことをはっきりとですね、いわば神の霊によって示されて、断言することができると、こういう人が、まあ、起こされた、まあ、これ、神の言葉を預けられた預言者、預言というのは神の言葉を預かるということですね。こういう人が昔から出たというのは本当に驚くべきことだと思います。で、私たちも人間は変わりやすい、人間が集まった組織もいろんなものが変わりやすい、教会ですらも、これは戦前の教会が天皇の支配に対して聖なる戦争、聖戦だとして、それを精いっぱい助けるんだというようなことを日本キリスト教団の議長が声明文を発表したぐらいです。そういうふうに、でそれが戦争が負けると打って変わったように、その人たちもですね、今度は平和主義と、ついちょっと前まではこれはですね、本当に聖なる戦争だ、これはもう全面的に助ける、その戦争を後押しするとか言っていた人は、こんな戦争も出しないと、まあ、そういうふうに本当に変わりやすいですね。そういう点を見ますと、揺るぎない真実、完全な真実、そういう計画を持ってされる神様は、私たちの一人一人をも本来ですね、そういう揺るぐことのない完全な真実を持って私たちに対してくださっておるということなんです。それがなかなか私たちの目が曇ってわからないので、いろいろな苦しいことが生じると、神様は自分をも捨てとんじゃないか、神様おらん違うかとかですね、思ってしまう。これはやはりまず私たちの側から信じるということは必要だというわけですね。たとえどのようなことが起こっても、このように遥かな遠い昔から一貫した真実を持ってその計画を今も成就しつつあると、そういうふうにまず信じるということが私たちがの側でしなければならない。そして信じていると本当に神様の真実さが一層分かってくるんですね。でその次の2節、あなたは都を石塚し、石塚とし、城壁のある町を瓦礫の山とする、異邦人の都館も取り去られた、永久にそういう都はもう建て直されないという、こういうふうに異邦人、神を信じない人がどんな立派なものを建ててもですね、それは壊される、取り去られていくっていう、 これは神を信じないと、神がないということです。だからこの世界で一番真実なものや真実の愛がないということなんですね。神がいないということ。だからそういう真実な愛も真実さもないと、あるこれがないんだったら嘘ということですね。虚偽、ごまかし、そういうのが本当にあるんであって、全く真実はないと、あれ本当の愛もないんだったら、それは一時的な感情的な本能的な欲望や男女間の愛みたいなもの、親子のですねだけにしか通じない親子愛のようなもの、親子愛っても非常に一時的ですね。そんなものだけだと、そのものもすぐに壊れるということであればですね、これは本当の真実な永遠的な誰にも愛はないとか、真実も正義もないんであれば、この世は嘘だということになりますから、真実を目指してあってもこれは意味がないわけですね。そういうふうな考え方では確かにその人間も崩れていると。だって嘘っていうのが本当なんだからですね。真実がないと、真実の神様がないというなら嘘があるのは嘘なんだと。嘘を言ったら、嘘をこつかせないと壊れるのは当たり前ですね。人間関係でもはっきりした嘘を言ったら相手に、その一点で壊れてしまうわけです。ですからここで異邦人の館を都から取り出される、城壁のある町でも瓦礫の山になる、これは何を言おうとしているかというと、そういう不真実なものを土台としようとしても、このものを必ず時が来たら壊れてしまうと。人間関係でもそうですね、ごまかし嘘で成り立つ人間関係、上辺は綺麗事言って陰で悪口言うとかですね、そういうふうな人間関係だったら必ず壊れるというわけです。そういう意味のことを言ってるんですね。そういうの不真実をもとには決して良いものを立て起こされないということです。でそういう神様の不思議な力を見たら、強い民もいろんな暴虐な国々の都であっても、そういう不思議な力があるということで神様を恐れる人たちが出てくるということも3節で言って、それから次4節ですね。そういうふうに神を踏み、神様、真実なものを踏みつけようとするものは取り去られる。だから怖いっていう感じ、分かり方はそうじゃなくて、そういう不思議な力を持った方はまた弱いものをその力で守ってくださるということは次ですね。弱いものの砦になってくださり、苦難に遭う貧しいものを砦になってくださると。それを言い換えたら、激しい雨を避ける避けどころだと。この砂漠地帯の暑さっていうのは耐え難いわけですね。梅雨が明けて夏になったわけですけど、この真夏のですね、例えば川が一つもない、この水田も緑も何もない、山も全部ハゲ山だと、そういうところを真夏の炎天下でですね、歩いたり行ったらどうなるかと。このイスラエル地方の夏というのは大体はそういうようなところなんですね。特に、南部の方はそんなものですよね、現在でも。それで暑さを避ける避けどころ、暑さを避ける影、豪雨のと訳してありますが、本来この雨はめったに、その豪雨だなんていうのはまずめったに起こらないことですね。だけど、ここで激しい雨を逃れる避けどころにもなると。で、豪雨と訳してありますが、英語訳などではですね、ストーム、嵐とも訳してありますね。嵐というのは風と雨とか両方が強いものですが、そういうことですね。嵐を逃れる避けどころだと、暑さを避ける影だと。で、暴虐、暴虐が言う方は我々はあんましないですね。暴虐だなんていうことは人も語ったことも、私自身も語ったことも、書いたこともないですね。こういう非常に悪いものを、ここで暴虐と訳しているわけですけど、その壁を叩く嵐と同じだと。で、乾ききった血の厚さだと。ここで4節5節のところで、 対比的に言ってるんですね。神様はその激しい風雨豪雨あるいは嵐を逃れる避けどころであり、その暑さに当たってたら死んでしまうようなこの暑さを避ける風になると。で、悪いものはというと暴虐者の勢いは壁を叩くその嵐と同じだと。またこの乾いた土地のですね、避けるも日陰も何にもない木も一本も生えてないようなところの耐え難い暑さのようだと。この悪いものの力勢いっていうのをこういう自然の不思議な例え方をしていますね。だけどそういうふうにこの世の悪の力はもう耐え難いような乾き切った地の暑さ、それにだったら本当に水がなかったら死んでしまう、そのような非常にこの悪の力は時としては厳しく迫ってくるし、また壁をですね、ひどい嵐雨と風が打ってですね、それを壊してしまうようなそういう力けども、そういう力に対して神様の力はですね、神に頼るものをそこから守るということなんですね。そういう4節はそういう4節と5節のあります。そういうことを言っているわけです。であなたは雲の影が厚さを破れるように、その標準たちの大きな混乱をも沈められるということがここで言われています。それに弱い者の砦、苦難に遭う回し者の砦と言って、こういうふうに、神様は世界審判もなさり、いかなることあっても揺るぎない計画を着々と歴史の中でする。そういう一方ではこの弱い者の砦だと。人間はみんな弱い者なんで、そういうあらゆる人間がですね、本当に心から悔い改めてすがるならば、すべての人のそういう砦になってくださるということです。で、その後6節からはですね、神様の時が来た時の大いなる祝福、幸いを言ってるわけですね。他方では悪そのものは滅ぼされる。だから他方ではですね、神に最後まで従った人たちは大いなる喜ばしい祝宴ということで例えられているんですね。この6節以降、万軍の主はこの山シオンの山で大いなる祝いの宴を開いて、あらゆる民のために良い肉と古い酒をも提供させると。良い肉ってこれは脂肪に富んでる、健康な牛は脂肪がたくさんあるですね。これは実際に、私たちは子供の時に鶏がたくさん飼ってあったから、それを古くなって卵が産まなくなったらもういわゆる潰すと言ったんですね。それを切ってですね、解体して肉を取り出すの、私たちもよくやったことがある、小さな子供の時にですね。で、ここで肉とか古い酒ということで例えられている。古い酒、良い肉、脂肪に富むことが、これは健康な力強い動物の証拠だったんですね。病気で弱っていったらすると本当に不思議なほど脂肪が黄色い、やとの場合は黄色いからすぐに分かるんですね。黄色い脂肪、一番良いものを持って私たちを喜ばせてくださる、こういうふうな例えですね。その終わりの時には一番良いもので、霊的な食べ物で私たちを満たしてくださる。このことはこの地上におる間でも聖なる霊が豊かに注がれたら、本当に食事するもの、非常に貧しくてもですね、十分満足できて、ささやかなものも感謝をしていただけると。それは霊の食べ物、聖なる霊、聖霊を豊かに与えられたら、この良い肉と古い酒を十分与えられたと同じ、それに例えられることなんですね。もう実際の良い肉と古い酒なんていうのは、これはもちろん高価であるしですね、なかなかそんな手に入らないわけですね、古い酒なんかと。贅沢する人、大金持ちなんかはそういうのが購入できるわけですけども、でもそのようにこと古い高級なお酒を飲んだからといって、その人の心に少しも愛や真実やら正義、あるいは勇敢さとか勇気というものは全く言えないわけですね。 まあ言うと、この舌、味っていうのは舌だけで感じるんですね。いわばほんのわずかな面積、体の中の舌を満たす。胃の中入ったらもう味も何もないわけです。その舌を、もう、だから、全く舌が麻痺しとったらですね、牛肉を食べたいと思うと飲まないんですね。だから、もう一人の良い肉、高価な肉とか、高価な、まあ、ブドウ酒にしろ、ウイスキーにしろ。そういうのいくらでも霊的には全然関係ないんですね。むしろそれを飲んで、それに依頼心を起こしたら、まあ、ずっとマイナスになるわけです。高価なものでないと食べる気がしないとかですね。立派な酒でないと飲む気がしないとか言い出したらですね、これは本当にまあ災いですね。それ飲んだからと、食べたからといって全然、心は強くなったり良くなったり、愛を持つようになったりはしないわけだから。ところがここで言うこの食事はですね、非常に象徴的な意味で出る。はるか後に、起こってくるキリストのことを大体このユダヤ書はあちらこちらで予言しているわけですが、キリスト自身はですね、私たちをあらゆる良いもので満たしてくださると言ったんですね。あらゆる良いもので満たしてくださる、まあ、これがこういうことに当たるわけです。で、聖なる霊、私はこの世が与える普通のパンと違うと、私が与えるパンはキリストご自身、私なんだと、そういうふうにイエスも言ったことあります。キリストご自身を霊のパンとして、霊の葡萄酒としていただくということが一番大きな永続的な、どんなことによっても壊されない、力とか喜びを平安を与えられるということになるんです。だからここのところは、あらゆる良い肉と、うん、古い酒、高価なもの、本当に一番高価なものは、これはもちろんキリストなんですね。無限の価値がある。そのキリストをくださると、本当に最高の良い肉と葡萄酒を。これはヨハネ伝ですね。私の肉と私のブドウ酒を飲みなさいと。私の肉と私の血を飲みなさい。私の体と私の血ですね。まあ、そういう言い方をヨハネの福音書でしたことがありますね。そういうこととつながっているわけです。そういうふうに、まあ、神様本当に満たしてくださるということが言われて、その後、7節ですね。次、2つのあります。これは新約聖書に出てくることですね。すべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼす。一つはですね、こういうふうに覆いを取ると。人間にも、人間の集団である国家にも両方、それを覆っていた布のようなものがあるんですね。で、それを取り外す。滅ぼして取り外すんだ。これは、そのはるか後にパウロも言ったんですけども、人間ってみんな覆いがかかってる。顔に覆いがかかってる。というんですね。だから見るべきものを見えない。これはどこに書いてあるかということは、こういう表現を見たことがあると思うんですね。第二コリントの3章の15。328ページですね。旧約聖書の328ページ。第2コリントの3章の15から見ていきます。新約、新教約の新約では328ページ。第2コリント、第2のコリントですね。コリント人への、コリント人の第2の手紙3章の3章15を書きます。このため今日に至るまで孟子の死が生まれるとき、いつでも彼らの心に覆いがかかっている。しかし死の方に向き直ったら覆いが取り去られると。まあ、こういうふうに言ってですね、孟子の死が生まれる。立法の死をいくら読んでも読んでもですね、覆いがかかっている。だけど主、まあ、この場合イエス様、キリストの方に向き直るとですね、その不思議とその覆いが取り去られると。本当のものが見えてくる。これは私たちもそうですね、自分が苦しい状態になったら 誰それが悪い、これそれが悪いとか、これが悪いとか、自分の外側にあるものが悪い悪いっていう秩序を持ってしまうけれども、本当の覆いを取り去られた外側だけでなくて、まず自分の中にもよく似た外側の悪いものとよく似たもの、同質のものが実はあるんだと、もうそういうことに気がつくんですよね。まあ、そういう意味で、覆いがかかっていると同じように覆いがかかっているかのように本当のものは見えないわけです。でも再び一緒に真剣に向き合うときに覆いが取れると、あ、これは自分も他人も同じようにこの覆いがあるんだということがまあ分かるんですね。そして初めて真実のことが分かってくると、まあ、こういうふうに、第2コリントで、まあ、こういう箇所が引用されております。それからもう一つ、これはですね、旧約聖書全体の中でも特に重要な箇所の一つですね。この8節、イザヤ書の25の8、主はこの山、シオンは神が臨在する山というような意味合いで使われていますが、死を永久に滅ぼす、主なる神のすべての顔から涙を拭うとの深い悲しみの根源を取り去るということで、ご自分の民の恥、恥っていうか、これは日本語の恥も苦しめられていた、恥ずかしみ、苦しめられていたですね、そういう苦しみを拭い去ってくださるということで、死の力を永久に滅ぼす、まあ、こんなことは旧約聖書では本当にわずかな部分しか口外にも書かれていないですね。みんなモーセもダビデも死んだと、エレミアでもですね、アブラハムもヤコブもみんな死んだと書いてあってですね、死から解放されたなんていうことはまた書いてないんですが、このイザヤ書を見ますと、死を永久に滅ぼされる時は来るんだと。それからあらゆる悲しみ、罪ゆえの悲しみもあり、事故とか犯罪で奪われる悲しみもありますが、そのあらゆる悲しみを拭ってくださる。そしてご自分のため、要するに神を信じるためのあらゆる苦しみや悩み、恥を地上からも拭い去られると。これは主が語られたことだと。本当に絶対に信頼が受けるというわけですね。で、その時に現れる人がいてですね、でその人こそが私たちの神であり、待ち望んでいて救いが行われ、そういうことで、まあ、このように遥かな後に現れるキリストの預言ということになっているんですね。ここも、死の御手はこの山の上にとどまる、シオンの山にとどまるということですね。で、今の私たちにとっては、まあ、キリストの上にいつも死の御手がある、キリストご自身が死の主の御手そのものだとも言えるわけですね。だからキリストを会う限り、いつも主の御手は私たちの上にもあると。キリストに意識的にですね、キリスト様に意識的に死を向けならば、主の御手は今度裁きとか警告の御手になるわけですね。まあ、こういうこの死は永久に滅ぼされる、まあ、復活ということをこういうところでですね、はっきり示す。これは旧約聖書では非常に珍しいところの一つですね。こういうふうに、1400ページもある旧約聖書の中で、ごく一部的にですね、ヨブ記にもこれ見たことありますが、ごく一部的にこのように復活の真理というものが早くも提示されていたのがわかります。で、この今日の7と8をそのままどんどんそのまま引用した新約聖書ですね、覆いを取るというのはパウロも引用したんですが、その後のところですね、死が永遠に滅ぼされるというのはどこに出てきたかと、そのことをちょっと見てもらうとですね、黙示録に終わりの方にあったんですね。黙示録の20章を見ていただいたらですね、 二十章の一番最後です。二十章の十四節、477ページですね。ね、ここにですね、死も黄泉も火の池に投げ込まれたというふうになって、死ということそのものがもう投げ込まれて焼かれると。それからもう一つですね、さっきのイザヤ書で、死が滅びるとということと、すべての顔から涙が拭われると、あらゆる悲しみの根源がですね、清められる、許されるということは、この21章、黙示録の21章の4節にあるわけです。彼らの目の涙をことごとく拭い去ってくださるんだと。もはや死はなく、悲しみも嘆きも何もないと。最初のみんな過ぎだと。神は共にいる。神が人と共におるようになるからだ。というのが、この黙示録21の3節にあるわけですね。神は自ら人と共にいて、その神になるんだと。こういうふうにして今日のところはですね、聖書の最後に再び出てくる、私たちが今最終的に待ち望むことであると、完全な意味でこれ成就するのですね。霊的な意味では今もキリストが来てからも成就し始めたわけですね。で、この世の終わりの時にはあらゆる意味でですね、私たちのおよそ想像できる範囲を超えて、こういったことが完全になされるということです。で、私たちも日々ですね、うっかりするとでもまた顔に覆いがかかってくる、顔や目に覆いがかかってくるし、うっかりしたら、悲しみとかいろんな悩みで沈んでしまうわけです。でも絶えず主に立ち返ることによって、死の山にいては、死の山においてはその顔を包んでいる、覆い隠している布を取り去ってくださる、私たちの目に見えないシオンの山、イエス様のところ、天の御国を仰いで、そしてこの顔を覆っているお湯を取り外してもらって、そしてまた死を永久に滅ぼしてください。この死に至らせるのはこれ罪でもあるわけです。ですから罪の根源を絶えず私たちの生きている時にも滅ぼしていただくと、そして絶えず新たな命に生きるというんですね、言い換えたら。そういうことができるようにですね、死を永久に、死の力を永久に滅ぼし、新たな命を絶えずくださるようにと、そういうことを日々になっていきたいと思うわけです。以上です。